人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は書籍大江光雄セレクションを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
今回は本のお話ですね。
はい、はい、我らがもう番組ではおなじみにもなりますけれども、はい、福岡拠点に、活動されております書士カンカン坊、
はい
はい、出版社ですけれども、うん、こちらから、出版された大江光雄セレクションという本ですね、
はい、
をご紹介します、
うん、
で、大江光雄とは誰なんじゃい、うん、とかっていうところも、もう番組のですね、うん、本編でしっかり聞かせていただいてるので、
はい、
もうちょっとそこをね、ぜひ聞いていただきたいなというところなんですけれども、うん、今回はゲストにですね、その大江光雄セレクションの編者として入られた木村哲也さん、
はい
はい、そしてこの書士カンカン坊の編集者であります、藤江大さんですね、うん、お二人をお迎えしてお話を聞いておりますので、ここからどうぞごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。
それでは木村さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お聞きのリスナーさんに木村さん御自ら自己紹介などしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。木村哲也でございます。今東京の東村山市にあります国立ハンセン病資料館という、施設の学芸員をしております。まあ、民族学者の宮本恒一さんっていう人がいますけど、その人のふるさとが山口県の周防大島っていうとこですけど、そこに彼の記念館があって、そこのオープンの時の学芸員をしたのが学芸員のキャリアのスタートで、その後いろんなことがあって今ハンセン病資料館におります。で、今回大江光雄セレクションという、本の編集解説を担当させていただきました。
そしてこの5本の、
はい、
同じく、編集というか、うん、出版の版元としてですね、編集を務められたのが、はい、もうこの番組ではおなじみですけれども、
レギュラーです、
はい、書士カンカン坊の藤江さんでございます。藤江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。また
いや、もう本当に相変わらず面白いもうドキドキするようないい本をね、作ってくださってるので、これは取り上げればということで、すいません、今回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、で、木村さん、今自己紹介の中でもちょっと触れていただいたように、今回はその大江光雄セレクションということで、その大江光雄という、その詩人のですね、本を、取り上げていくことになるわけですけど、先にちょっとじゃあ木村さん、この大江光雄っていうのがちょっとどういう人なのかということをまずご紹介いただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。大江光雄は、いわゆる詩人ですね。詩人として、活動した人で、1906年生まれですね。高知県出身の詩人です。で、亡くなったのは1991年、85歳で、亡くなってますけれども、戦前は、昭和初期の頃のプロレタリア詩人ですね。プロレタリア詩人として活動をして、かなり中心的なところにいて、活動した人ですけれども、やがて、治安維持法で、検挙されて、で、獄中で、転校ということですよね、そういう体験をします。で、その後は、いわゆる当時は翼賛詩とか国民詩って言ったんですけども、戦後は戦争詩って言ったりしますけれども、言ってみれば戦争賛美の詩も書いていくようになります。で、戦争中ですね。で、戦後はそういった過去の自分が転校した戦争詩を書いたってことからやっぱり目をそらさずに、そのことを隠しもせず、 生きた人ですけれども、まあ、もともとこの人はクリスチャンで、で、まあ、戦後は非常にそういった、自分の信仰ってものも見つめ直したし、ヒューマニズムに基づいた、叙情詩をたくさん書かれた人ですよね。で、まあ、詩を書くだけでなくって、いろんな社会運動、特にハンセン病の患者さんたちと一緒に詩を書いて、彼らが書く詩を詩集にまとめたりするような仕事も陰ながらした、そんな人物ですね。
なるほど。でも今回その大江光雄、まあ、そういった大江光雄の言ったらあのセレクションという、まあ、こういう本を出されるにあたって、木村さんがこの編者として関わられたその経緯とかっていうのはなんかどういうものだったんでしょうか。
はい、同じあれなんですよね。大江さんが生まれたのは高知県というふうに紹介しましたけども、僕も高知県の出身で、実は大江さんと生前2度会ってるんですよね。で、それ東京すくも会っていう今もありますけれども、高知県のすくも市っていうところの出身で、西の外れですけれどもね、そこの出身者の東京近辺の在住者の集まり、まあ、県人会のすくも市バージョンですけど、はい、まあ、僕も割と早くから家族と東京に住んでおりまして、で両親ともすくも、それこそすくも高校の出身ですけれども両親とも、でそんな縁があって、その会に出かけたんですね。で中学校3年生の時でした。でその時大江さんと会ってます。で翌年の高校1年生の時にも会って、まあ、2度その会を通じて、大江さんも当時茨城に住んでたんですけど、常磐線1本で東京に出てこられますから、その会に毎年出てこられてたんですね。でそこで会ってます。で大江さんは本当におしゃべりな人で、誰に聞いてもおしゃべりな人だったってことを共通して言うんですけど、まあ中学生相手、私捕まえてですね、話さないでずっと自分の話したいことを僕に語りかけてくるんですね。で中学生の自分はほとんどその話の内容理解できてなかったと思いますけど、ただその人柄だけは強烈に印象に残ってて、本当に何て言うんでしょう、自分のことをこう子供扱いしない大人、初めての大人が大江光雄だったと思います、振り返ってみると。だから子供のために話のレベルを落とすってことをしないで、本当に等身大で自分が思ってることをこう語りかけてくるっていう人でしたね。で、まあ、それきりだったんですけど、91年に大江さんが亡くなって、で自分は大学生になってましたけれども、その時に新聞に訃報記事が出たんですね。大江さんの顔写真入りで亡くなった記事が出たんですけど、でそこでお別れ会というか告別式の予定が出てて、でちょっとなんか自分も懐かしくなって、大江さんっていうのは亡くなったんだってことを思い出して、会ったことを思い出して、でその告別式へ出たんですよね。でその場でまた大きな出会いがあって、哲学者の鶴見俊介さんっていう人が、そこへ出て、でお別れの言葉を述べたんです。で、そこで鶴見さんとのつながりができて、まあ、考えてみたら非常に向こう見ずな話なんですけど、大江さんについて今知りたいと思っても、大江さん書いたものが全部絶版で読めないんですよね、なのでなんかこう大江さんのものを選んで、集めたその全集選集著作集みたいなのができないだろうかってことを鶴見さんに僕相談の手紙を書いたんですね。そしてやっぱ鶴見さんがやっぱり偉いんですけど、鶴見さんと大江さんっていうのは、非常に戦後1950年代ぐらいからつながりができて非常に懇意だった関係もあって、大江さんの仕事についての理解も鶴見さんあって、で、まあ、ピンときたんでしょうね。でその手紙の内容に、で自分が関わりのある思想の科学っていう出版社でよければ協力しましょうっていう返事が届いて、で僕大学生でしたけど、何年かかけて編集作業があって、で1996年に本当にその思想の科学者から大江光雄集っていうこんな分厚い著作集が出るんですね。でその編集作業の中で、大江さんが先ほどちょっと言いましたけども、戦後1950年代あたりからそのハンセン病の人たちと一緒に詩を書いたってことを知るんですね、自分が。で、まあ、著作集が出た後、出るのと並行してですけれども、そのことをもうちょっとよく知りたいってことで、僕も、全国のハンセン病療養所を回って、当時学生でしたけれども、大江さんを知ってる人を訪ねて、で大江さんってどういう人だったのかってことをこう聞いて歩いたりしたんです。で大江さんの大きなハンセン病との関わりでいうと、大きな仕事の一つが命の目って っていう、全国のハンセン病療養所の合同指針を1953年に出すんですよね。でその命の目っていうのは73人の人が全国の8つの療養所から73人の人が、指針を寄せてるんですけども、まだですね僕の大学時代学生時代の1990年代ってのはまだその生き残りの方が、まだだいぶ高齢になってですけども、各園に少しずつまだ残ってたんですよね。だから話が聞ける最後のチャンスだったと思います。でそんな経験があって、で今 の, あの職を得てですねハンセン病資料館に来て、で、その大江さんの作った命の目っていうその合同指針についてちょっと紹介したいなってことで、2023年一昨年ですかね、2023年がちょうどその命の目が1953年に出てから70周年だったんですよね。で70年の節目にその命の目っていう刺繍を、紹介するあの展覧会を、ハンセン病資料館で今の自分の職場であの開きました。で、その展覧会に合わせて、その命の目も復刊することができたんですね。資料館で、その復刊することができました。でそれは結構あの僕らも予想外だったんですけども、すごく多くの人に受け止められてというか、非常にあの展示も注目を浴びて、であの刺繍もすごくあのだいたい在庫が尽きたらそれでおしまいなんですけども、あの会期中になくなっちゃったもんですから増刷をかける異例のなんかあの状況だったんですよね。その命の目をで、会が終わった後に今度はあの岩波書店の編集者の方から連絡をいただいて、この命の目を岩波文庫に入れたいっていう話、これもひょうたんからコマですけど、そういう話になって、で去年の8月ですよね、2024年の8月に、その命の目があの岩波文庫に入るんですね。でこの岩波文庫に入ったこともですね、これ担当の編集者が僕の編集人生で初めてのことだって言ってましたけど、20やそこらの書評紹介記事が載ったんですよね、あの新聞に。各媒体ほとんどの媒体あの新聞テレビラジオ雑誌で取り上げられて、これも非常に大きな評判をあの呼びました。で、その縁であれですね、藤江さん、福岡の藤江さん、本当最初あれですよね、あの経緯を言うと僕の友人、個人的な友人、共通の友人ですね、書士官官房の編集者のその今日いらしてる藤江さんと共通の友人のとこに遊びに行く、たのが去年の11月ですかね、はい、で友人の紹介で藤江さんをこうあの知って、はい、で藤江さんも またあのこういう人ですごい人なんですよね。あのでもそうそう、あの木村さん来るんだったらぜひちょっとトークイベントやりましょうとかなんとかって言って、でさーっと準備されて本当に あっという間に実現されて、でそこで、あの命の目のことについてのあの話をしたことだったんですけど、その飲み会の席で、打ち上げの席でお酒飲みながら、それこそあの博多のそのもつ鍋をつつきながらですよね、うん、木村さん今度は大江光雄のセレクションを作りましょうとかなんとかって言ってで最初は全然僕お酒の席だし取りあの真に受けてなかったんですけど、あのその僕滞在中ですね、福岡の滞在中にまたあの後で会うことになって、で喫茶店に行きましょうとかって言って呼び出されて行ったら、結構覚悟を決められてて、その辺をちょっと後でちょっと藤井さんにあの聞いてみたいですけど、あのどうしてあんなに、ね、あの大江光雄みたいな本当ほとんど忘れられた詩人ですけれども、セレクションを作りましょうっていうことで、あこの人本気なんだと思って、でそれからですよね、それで2人で一生懸命作品を選んだり、基本的には自分が選びましたけども、あの作品を選んだりして、でようやく3月の頭ですよね、これ出たのが、無事この詩を63編で、3文ですね、文章を8編入れた、いわゆる選集という形で、この本が出るにというそういう経緯です。
すごい、もうだから木村さんの半生とめちゃくちゃ大江光雄っていうのがもう密接に関わって、なんならもう自分のその進路が全てなんか大江さんとの出会いからこうつながってったような、そんな人生だったんですね、
そうですね、なんか振り返ってみるとそうなってるという感じですよね。
すごい、でまあ、言ったらその一つの集大成の一つとも言えるような、あの本がこの大江光雄セレクションになった、しかもそれがまあ我らが福岡のね書士官官房から出たっていうのは非常に誇らしいし嬉しいことなんですけど、ね、今木村さんもおっしゃってたように、どうしてあんなに熱心に我を口説いてくださったんだっていうふうにおっしゃってましたけど、ここせっかく藤江さんいらっしゃいますから聞いてみたいと思いますけど、藤江さんこれどういうあれだったんですか、思いとしては。
そうですね、やっぱり今お話になってたみたいに、うん、木村さんのその人生とこの作品へのこの真摯な向き合い方っていうのがちょっともうたまらなく僕は尊敬もしてるし、うん、なんかこう誠実だなっていうことをずっと思っていて、うん、で最初に木村さんのあのとの出会いっていうのが、はい、その木村さんが書かれた来者の群像、大江光雄とハンセン病療養所の詩人たちという、うん、あの長崎に拠点がある編集室水平線から2017年に刊行されていて、はいはい、でこの本があの木村さんの著作なんですけれども、うん、あの木村さんとの出会いでもあり、うん、大江光雄との出会いでも私はあったんですね、うん、でこの著作が本当に素晴らしくて、うん、あの感銘を受けて、であの本のあるところあじろっていうのもあのという書店を福岡でやってまして、はい、うん、そこもあの開店の時からあのハンセン病文学全集を並べさせてもらったりとか、うん、あのアジロにとってもあのテーマとして大事なテーマではあったんですけれども、やっぱり木村さんの書かれたものであの知り直すあの様々がとっても自分にとって大事な問題だと感じて、うん、でそれ以来大江光雄っていう人はどんな人だったんだろう、作品を読みたいけどなかなか読めないなっていう中で、うん、あの命の目の復刊っていうことがあって、うん、でここはあの木村さんにお会いした以上ちょっと聞いてみないわけにはいかないということで、うん、あのご相談して実現していったという、うん、そういう、はい、話があります、はい、
すごい、うん、2人の熱き思いがバチバチに絡まり合ってついにできた本なわけですね、これね。
もうちょっと泣きそうですよね。
いや嬉しいですよね本一冊生まれるってこの熱量なんだなって感じがしますね、
うんうん、でも本当に編集者がいないと本って出ないですからね、あのいくら出したいって思ってもあの本当にいい出会いだったと思いますけれども
、うん、いやありがとうございます。で、まあ、あの、まあ、ここからですね、あの順に、まあ、ちょっとまた大江光雄の詳しいお話も聞いていきたいとも思うし、あの言ったら、まあ、その中に多分あのいろいろあの多分浮かび上がってくるであろうことは、やっぱり今なんでもう一回その大江光雄を読む意味があるのかっていうところもちょっとあのぜひあの一緒に拾いながらですね、あの大江光雄っていう人をもうちょっとじゃあ詳しく、せっかくですから一個ずつちょっと聞いていきたいなというふうに思います。はい、でまず、まあ、大江光雄、あの言ったら、まあ、その1906年ですかね、あの高知に生まれて、まあ、言って詩人として活動するわけですけど、まあ、まずそのキャリアの、まあ、始めというところで言えば、あの冒頭にも触れていただきましたけれども、やっぱそのプロレタリア文学の言ったら運動の中心で活躍なさったっていうところが大きいと思うんですけど、これ具体的にあの木村さんいかがでしょう、どういう活動だったんでしょうか。
そうですね、まあ、プロレタリアの関係の詩の編集なんかずっと担ってるんですけど、ちょっとその前に最初に書いた詩集がやっぱりあのすごくその人のね、どんな人も最初の著作ってその人の方向づけると思うけど、はいはいはい、うん、第一詩集がその血の花が開く時っていう、うん、1928年に、これまだプロレタリア運動がまだ元気だった時代なんですよね、うん、あの後にこう壊滅していきますけども、はい、あのそういう詩を一冊、あの詩集を出していますね。でこれがちょうど、22歳になる年ですから、大江さんがまだ若かった頃ですけれども、このやっぱり詩なんかを読むと、あのすごくあのいわゆる社会の片隅で、うん、あのひっそり生きている、それでもけなげに生きている人たち、うん、でいわゆる今あんまり放送に載せていい言葉かどうか、まあ、この詩の通りの言葉で言うと、いわゆる乞食って言われてる人たちであるとか、はいはいはい、あるいはその心の病に苦しんでる人たちであるとか、うん、はい、あるいはその当時は結核ですよね、うん、あの肺を病んでいる人たちであるとか、うん、あるいは花売り娘であるとか、うん、はい、あのそういった人たちをあのに深いなんていうか共感っていうかを、うんうん、あの向けたいい詩をたくさん、若々しいいい詩をたくさん書かれていますよね、うん、なんかやっぱりいわゆる他者と一緒に生きるんだ、私は誰と生きるんだって言った時に、この人たちと共に生きるんだってことを、うん、あのかなりはっきり打ち出してる詩集だと思います、
うんうん、
あのプロレタリア運動の中心で確かに活動したんですけれども、いわゆるこう強情的なというか政党の引き回し的な、おそらくそういう運動とは重なりつつずれた個性っていうのがあって、大江さんにはそのはみ出た部分がすごく魅力的ですよね、
うん、
でだんだんこう、まあ、プロレタリア文学の運動も30年代 代に入るとだんだん深まっていくわけですけれども、はい、そこで作った刺繍は出せなかったんですね、大江さん自体は。うん、でそれ検挙されて、出せなかったので、それは戦後になって、第四刺繍として機械の呼吸っていう刺繍になりますけれども、うん、そこなんかでもはっきりやっぱり労働者と共にあるんだっていうことははっきり打ち出して、プロレタリア運動の担い手としてはあった。ただ30年代の刺繍が一冊もないので、大江さん自身はプロレタリア詩人としての評価がほとんどされてないですね今ね。だから、うん、大江さんって常にそうなんですけど、ちゃんと確かな仕事はしてるんだけども、そのことについての評価がちゃんと正当にされてないっていう感じが各時代各時代にあるんですけど、うん、このプロレタリア詩人時代のことで言うと、うん、検挙されて刺繍が出せなかったってことも一つの理由じゃないかと思うんですけども、あともう一つはさっき言ったように、こうなんていうか公式の教科書的な文学史的なと言ったらいいんでしょうか、うん、プロレタリア詩の歴史からも全然名前が消えてる、そういう人ですね。でそこからはみ出る個性があった、でそこもすごく非常に魅力的だっていうことが今回セレクションで選んだ詩なんかを読んでいただくと伝わるんじゃないかなって思ったりするんですけど、
いや、やっぱ本当、冒頭にまず触れていただいた通り、やっぱその社会の片隅で言ったら、そのなんだろう、その網目からそのこぼれ落ちざるを得なかった人というか、そのこぼれ落ちることをなんか言ったら社会の中でこう強いられる形になってしまった人たちっていうものと、いかにやっぱり共にあれるかっていうことをすごくやっぱり意識して、試作をしてたっていうのが、確かにこの、作品を読んでもですね、すごく伝わるところがあるなっていうのは本当だから、やっぱで言ったらその後のやっぱりその試作の一貫したテーマとして、やっぱりその他者とどう共にあれるのかっていうこと、ある種その不可能性も含めてですね、なんか引き受けていく姿勢が確かにこの最初の刺繍でもすでにやっぱ現れてるというのは本当おっしゃる通りだなっていうところですね。だとちょっと今さっき触れていただきましたけど、この機械っていうキーワードが実は結構ちょっとこのなんだろうな、そのはみ出る個性のやっぱり一つのやっぱりポイントかなとも思っていて、これちょっと機械のことについてもぜひちょっとお伺いしてみたいんですけど、これどういうものだったんでしょうか。
そうですよね、この人自身大江さん自身は東京へ出てきて、高知からで工場労働者、印刷所の労働者として働くんで、印刷所の機械に非常に見入られて、機械ってことをつまり他者と共にあろうって言った時、この人の場合、大江さんの場合は人間だけじゃないんですよね。草花であったり機械であったりっていうのが非常になんか自分たちにとって その大江さんにとって親しみの対象になるんですよね。ですから第二詩集になるはずだった機械の呼吸っていうのは、機械がタイトルになる詩がたくさん入ってるんですけど、やっぱりもともとマルクス主義者ってことは唯物主義者ってことで、その物を物として見ようっていうことは、すごくちゃんとある人だったんだろうと思いますね。でそれはやっぱりいわゆる合理精神って言ったらいいんでしょうかね、はい、なので戦争の時代になってもその機械ってものから目をそらさなかったので、ちょっと話が先走りますけどね、戦争史を書く時もちゃんと機械と機械との戦いって言うんですよね。で昨日の海戦に勝てど今日は我が方が撃沈されると思えと、かの病々たる海思い見よ機械と機械との戦いっていう、そういう詩を書いてます。でこれ一見すると翼賛詩なんですけど、戦争賛美の詩として書かれてるんですけど、昨日の勝利に浮かれるなと、機械と機械の戦いである以上戦力の差が明らかであるならばこちらも負けるってことをはっきり書いてる詩ですね。ですからやっぱその機械へのなんてこの人ののめり込みっていうのはそこまでいっちゃうっていうか、戦争史の枠組みの中で詩を書いたとしても機械を突き詰めていくと戦争ってそんな強心的に、日本が必ず勝つぞみたいなスローガンも、もう無効になるっていうことをはっきり詩で書いてるんですよね。そういう認識を持ってた人じゃないでしょうかね。
そうですよね。いや僕もやっぱりその機械っていうキーワードを結構言ったらめちゃくちゃヒューマンな人っていうイメージから応援に入っていった時に、結構その機械との距離感、機械っていうそのコンセプトとの距離感がものすごく独特だなと思ったんです。というのが、ともすればやっぱりそのヒューマニズムからすると機械っていうのは排除して、言ったらこうもうその効率とか合理性みたいなこと言うなよと、何だって人間だろうがよっていうことを言いそうなものを、結構機械っていうものをきちんと評価するんですよね。 で、その合理性みたいなものをきちんと自分の片手にも常に持ち続けるというか、で、その上で、でもやっぱりそのヒューマンなものと、そのある種のその合理性とか効率性みたいなものとかっていうものをどういうふうに同じお皿に乗せうるかみたいなことの、なんかこう仕様をずっと試してるみたいなのが、なんか大江のすごい特徴だなって、この機械のパートはすごく思ったですね。
あ、そうですよね。だから先ほど、いや、もう本当に全くおっしゃる通りだと思います。だから、あの、全部正しいこと言ってないですけど、例えば原子力の平和利用みたいなことも実は、あの、戦後の間もなくは言ってんですよね。それは本当に機械のやっぱり、あの、を信頼してたんだと、科学を信頼してたんだと思います。それも制御しうるんじゃないかってことを当時はまだ、あの、大江さん思ってたんじゃないでしょうかね。まあ、後になってそれは、あの、失敗であることが明らかで、あの、それはそれに対する、あの、批判の、あの、詩も書いていきますけれども、原子力については。もう一方で言えば、あの、その話の延長で言うと、あの、ハンセン病の人たちとの、あの、付き合い方を見ても、やっぱり医学に対するし、あの、信頼ってこの人やっぱあったんだと思うんですよね。科学に対する信頼っていうんでしょうかね。これ機械への信頼と、まあ、こう、あの、非常にオーバーラップすることですけれども。だから、あの、正しい医学知識さえあれば、ハンセン病なんてそんなむやみにうつる病気じゃないんだから、あの、全く怖がることないっていう、まだ非常にその間違った考え方っていうんでしょうか。があった時代に、偏見とか差別ってものすごく強かった時代に、もう、あの、平気の、あの、へっちゃらで、ハンセン病の患者さんのお宅へ上がり込んで一緒にお茶飲んだりしてますからね。それはその、ハンセン病の方たちが驚いたぐらいだって言ってましたね。あの、僕話を聞いてまいりましたけど。それこそ、初めて、あの、社会の人で、療養所の外の人で、一緒にお茶を飲んだ、一緒に食事をした初めての相手、大江光雄さんだったってことを言う人が各療養所にいるんですよね。それはもう大江さんにしてみれば、あの、医学を信頼してれば、当時の医学知識であっても、それはもう、あの、間違いなく、あの、そういう行動を取らなきゃいけないはずだったんですね。それも本当身をもって大江さん自身は行動してますよね。ですから大江さんのなんかその機械との距離、それとヒューマニズムを忘れないってことが、いろんなところにそうやって、あの、こう、現れてるんじゃないかなと思ったりしますけれども。
だから本当真に合理的な人だったんだろうなっていう感じがするんですよね。いや、面白いですね。で、あの、まあ、そこから言ったら、こう、あの、戦争に、あの、まあ、あの、社会が、あの、言ったら傾いていく中で、あの、まあ、大江としては、あの、その、先ほど冒頭にもちょっと触れていただきましたけど、転校というですね、ことを、まあ、余儀なくされて、言ったら戦中史を、あの、戦争史を書かなきゃいけない立場になっていくっていう、まあ、このパートも非常にやっぱり大江にとっては人生の中で非常に重要なパートかなと思うんですけれども、ここについても、じゃあ、お話をお聞きできればと思います。
そうですよね。転校、そうですよね。ただ、あの、あれですよね、この人は転校するのは1936年ですね。で、ただまだこれ、あの、転校するといっても、最初の頃に、いきなり翼賛紙なんて書く詩人は当時まだいなかったですし、あの、大江光雄も転校したからといって、いきなりその、あの、なんて戦争万歳みたいな詩を、あの、書いてないです。で、非常に、まあ、なんていうの、まあ、偽装転校って言ったらいいのか、非常にその、緊張状態の中で、転校は、治安維持法で捕まって転校声明を書いて、出獄した以上、あの、仕方がないんですけど、あの、さあ、自分がじゃあ、自分自身を、それまでの自分自身を裏切らない、どういう詩が書けるかってことに、ものすごく苦悩したと思うんですよね。で、あの、この頃書いたエッセイで、これ今度このセレクションに入れましたけども、あの、詩の絶壁っていうエッセイがありますけれども、まあ、あの、大江さんの転校後の、あの、心の様子っていうのを非常に、あの、よく表しているエッセイだと思いますけど、これ、まあ、端的に言えば本当に絶壁に立って歌えっていう比喩で言うんですよね。つまり、あの、安易な感情に流されて歌うなってことを、まあ、自戒を込めて、あの、書いてるエッセイです。で、これはもう今でも多分、あの、通用するような詩論だと思うんですよね。安易な感情でもって、一時の、あの、感激でもって、あの、詩を書くなと。で、もう絶壁に立って、もうギリギリの精神状態で、あの、歌えっていうことを書いたエッセイですね。で、多分そういう、あの、心理状態で書かれたと思います。で、この頃書いた詩を読むと、確かにいいんですよね。あの、転校した後でも非常に、あの、いい詩を書いてますよね。これちょっと試みに読んでみたりしてもいいですかね。
大歓迎です。よろしくお願いします。
何か一編何でもいいんですけど、ちょっと読んでみようと思いますね。上っていう詩 53ページの上っていう詩ですね、
はい、
戦場で飢えた兵隊のことを歌ってるはずです。飢えて死せるものを思い心乾ける、この広々とせる地上狭く、死者の騒がしき空へ逃げる術もなく一人さまよう、己の米を食らえず水も飲めず死せるその顔を見れば我が顔と同じ、一人一人の顔を見つむればことごとく我が顔、驚きて空を見あぐれば星も見えずっていう詩ですね。これまあ戦場で死んでった兵隊たちを歌っていて、まあ、大江さん自身は戦場の経験はありません。だからこの想像だけで書いてるんですけども、それでもまあ、もうどこへも逃げ場がないっていう究極の状況をこれだけギリギリ自分の状況と重ねて歌うんですよね。もうどこにも逃げ場がないですよね。甘えてどっかへ逃げたく思っても逃げられないわけですよね。で空へ逃げる術もなく一人さまよう、で米も食えず、水も飲めず死んでいく、それしかないっていう人たちで、その人たちの顔を一人一人こうやって、顔を見ていったら全部自分の顔だって、言ってるんですよね。で驚いて空を見てみると星も見えないっていう、これですよね。こういう心境っていうのはやっぱり転校後の自分のその心の葛藤の中から生まれたんじゃないでしょうか。で全員安易に逃げないっていう、その絶壁で歌えっていうのは多分こういう詩になって現れたんじゃないかっていう感じがしますね。でただ徐々にやっぱり戦況の深まりとともに国策協力ってものに突っ込んでく、どっかのモメントはあると思います。だから太平洋戦争が始まって以降っていうのはかなりその特攻隊の人たちの詩なんかも書いていますけど、ただやっぱり安易な感情に流されずに歌うっていう一線は守ってますよね。だから先ほどの機械と機械との戦い、それ四方会っていう歌なんですけど、あれは1940もうですよ、太平洋戦争始まって以降の詩なんですよね。ですからもうかなり戦争協力ってことに大江さんが舵を切った後ですけど、それでもまだ昨日の海戦に勝てど明日は我が方が撃沈されると思えってことを冷静に歌って、で機械の機械との戦いなんだから、そんなその戦意高揚のスローガンなんてのはもう全然無効だってことを暗に言えるわけですよね。だから転校したとしてもその後やっぱり大江さんの精神状態っていうのは相当なんか突き詰めたもので言葉を選べっていうことを自分に課したんじゃないでしょうか。
いや実際やっぱ大江さんの何でしょう、エッセイとかもお読みするだに先ほど触れていただいたように、やっぱその言葉を何だろうな、その何だろう、その一時の感情に任せて何かエモに振ってバーンと出しちゃえみたいなことは絶対にしてくれるなっていうところの何か確たるやっぱその抑制的な姿勢みたいなものはすごくあって、でやっぱそうでないと逆に言うと詩人っていうのはちゃんとした言葉が編めないんじゃないかっていうことの本当に厳しい、その自分へのなんかこうなんかルール付けというか、そのなんか確たるものがやっぱすごくあればこそ、やっぱりそれを引き受けてなおその言ったら自分のともすれば意に返さない言葉を、まあ言ったらその編まなきゃいけないっていう時のやっぱその大江の葛藤みたいなものっていうのはちょっと想像を超えていくやっぱものがあるなっていうのは今のお話聞きながらやっぱすごく感じるところですね。
そうですね。でもう一個あれですね、戦況が深まってから発表されたエッセイで国家と死っていうエッセイがあるんですけど、これもすごいんですよね。日本人っていうのは滅びの経験を持ってないから、だから救済思想を持たないって言って神への救済っていうことを考えないから、安易に自分の考えが国家と同一化しちゃうって平気で言うんですよね。で、
ま
あ、俺はクリスチャンなので、聖書を引用して旧約のエレミヤ記から、こういうことですよね、酸っぱきブドウ、まあ、酸っぱいブドウを食べたら、自分の歯が浮くことはあっても、それが他人の歯が浮くことはないだろうと、そういう、まあ、例えがあって、つまり おのおのは自分の責任において死ぬんであって、誰かのせいで自分が死ぬってことはありえないっていうことを聖書で歌った一節があるんですよね。そこを引いて、はい、これと一緒だと、つまりそれ、大江さんが言って願意ってすごいんですよ。だから天皇家の罪は別に個々の個人とは何の関係もないんだってことを言ってるんですよね。ところが日本人っていうのは今言ったように個人の責任っていうのは全然しっかりしてないから、いわゆる天皇ことほぐ歌みたいな日本人の詩の伝統の中には安易に天皇家につながる国の伝統あるいは天皇自身をこうむやみにこう立てまつるような、法相家って言いますけども、そういった詩の伝統があるけれども、あれってのはあたかも父親の財産を誇る子供のようなものだ、幼稚なものだって言って切り捨ててますよね。これ時代状況を考えたら考えられないのことを言ってて、よくこれ検閲通ったなと思うんですけど、この辺のことは全然こういったものを書いてるってこと全然知られてませんから、大江光雄の評価っていうのは全く低いままですけれども、多分今回もこういったことでセレクションの中にこれ国家と知ってエッセイを入れましたけども、これ時代状況を考えたらとてつもない日本人のその日本思想史の中で、なんていうか見るべき論ずべき、作品なんだってことが伝わるんじゃないかなと思ってますけどもね。天候下でギリギリ試作した結果出てきた多分試作の結果ですよね、これもね。
木村さん、これこの国家と死っていうのは初出はだから言ったら 戦中だったんですか、これって。
戦中ですね、歴帝って。これ1942年9月ですね。
すごいな。
ですから太平洋戦争が始まって翌年ですよね。
はい、だとしたら、いや僕これ本当この本を読む中でその国家と死っていうこのパートを読むだけでもめちゃくちゃソリッドやなと思って、キレキレのロジックで、いかにやっぱりその個人が引き受けるものとその社会全体がかぶせてくるものの言ったら距離みたいなものを明確にこう峻別していくっていう切れ味が凄まじいなと思ったんですけど、今お話聞きながらこれがまさかその戦時中に書かれてたものだったっていうのを聞いてちょっと圧倒されております。
でもやっぱり天候がなければこういうなんてね、本当に自分を見つめ自分と国家との距離をどう考えるんだっていう施策を天候があったからこそでしょうね、これはね、自分と国家との距離どう測ったらいいんだってことを、ギリギリ考えてこういう結論を出したんじゃないでしょうかね。
いや、いうことですよね。だからやっぱ社会がかぶせてくるある種のまやかし的ななんかものをとにかく明晰に本当合理精神を持って徹底的にこう分析追求してったら、こういう答えを書くしかなかったっていう感じですよね。
そうですね、本当ですね、はいはい、
すごいな。やばい、めっちゃ回転数上がってるので一回ちょっと藤江さんに、藤江さん、ここまでちょっと前半パートとしてどうですか、ここまでご一緒いただいて。
いいですねしか言えないんですけど。でも本当にこう大江光雄の作品とか、今回詩だけじゃなくて散文も収録できたんですけれども、本当にこうスケールが大きくて、で一つ一つのさっきの教条的ではないというお話もありましたけれども、何か必ず漏れ出る部分が、あらゆることを どのことについて語ってたり、どのことについてテーマの詩であったとしても、何かこうこちらにも考えることを求めてくるような、自分に向けるこの冷静さ透徹っていうものを読者にも求めてるわけではなく、そこにはさっき言った寛大の考えっていうのももちろんあるんだけれども、なんか一貫してその言葉を読者が真摯に読んでいくと、どうしたってその大江さんの向き合っている世界との対峙の真摯さにこちらも巻き込まれたりとか、考えをこう発動させてしまうような何か言葉の力っていうと野暮だし凡庸なんだけれども、でもその一つの究極の原点のようなものが言葉に触れていく中で、どれだけそのテーマに興味がない読者の方であったとしても何かしらこの姿勢とか心のありようっていうものにもう打たれざるを得なくなるぐらいのやっぱり文章の力があるような気がしますね。これはまあ前半のまとめではないんだけれども、それだけのやっぱり書き手であるからこそ、木村さんが言われたようにここからしっかりこの 文学の世界もそうだし、うん、この思想史という中に新たに位置づけられるっていう作業がこの本をきっかけに生じていくと、うん、あのとてもいいなと思いますね。
本当ですね、
うん、一個こぼれ話すると、うん、僕、はいはい、まだ全然この本のプランがまだあの固まる前は、うん、僕詩だけでいいんじゃないかって言ったんですよ。
あ、
詩だけで詩がいい、やっぱ大江さん詩がいいから、はい、あの詩だけで勝負しようよ、大江光雄詩集でいいんじゃないって話もしましたよね、藤江さん。
あ、確かにそうでした。
であのやっぱりでも3文入れましょうって、あのかなり強くあの僕の言葉を遮ってでもですね3文入れましょうって言ったのは藤江さんだったんですよね。そう、まあ選んだ、まあ、3文の候補を選んだの僕なんですけど、うん、でもあのそれは結果的にこういう形になって、うん、それはやっぱり編集者 の藤江さんがあの考えたことですね。
素晴らしい。
だからあのよかったっていうか、こういった国家の詩みたいなものを今回改めて読んでもらうことができて、
うん、
っていうことを思いますね。
いや、ありがとうございます。でも本当にあのなんだろう、詩を読む時の言ったらその補助線というかガイドとして、やっぱりこのエッセイたちがあのめちゃくちゃあの後から聞いてくるというか、これこういうこと あの心持ちでもってこの言葉たちを選んでたのかみたいなことをやっぱりたどる、すごいいいあの資料にもなっていて、あの本当に素晴らしいあのこれは編集だなというふうに思いました。
というわけで三好さん、
はい、
2週にわたることが決定しまして、
はい、
まずは前半部分をお聞きいただきましたが、はい、いや大江さんってすごい方なんですね。
面白いでしょう。
うん、そして木村さんのお話がすごくわかりやすくて、
本当にそうです。これがね、またね、うん、あの来週もですね、はい、さらにあの詳しいところをねたくさんまたお聞かせいただくわけですけれども、はい、あのこの前半のですね、うん、あのちょっとあの区切りのところで、うん、あの藤井さんが引き続きですね、はい、ちょっとお付き合いいただけているので、はい、藤井さんちょっとお迎えしたいと思います。お疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。
前半お付き合いいただきました
けど、 ありがとうございました。本当に
いや、まずその作ろうっていうきっかけまで今回伺えたので、
ね、
いやよくぞ、うん、藤井さん、
あのやっぱ本当にだからあのいろんなご縁が本当につながっていく形で、うん、まあ、この本があの言ったら出版される流れができていったと思うんですけど、どうですか、やっぱりなんかあのこの本をあのなんだろう、その2年後でもなく、あの2年前でもなく、2025年の今このタイミングで出すみたいなことについて、なんか藤江さん的になんか思いだったりとか、このタイミングで今だって思ったなんか理由だったりとかって何かあったりされますか？
そうですね、やっぱりその、まあ、木が熟したっていうことも一つあるのかなっていう気がしているのは、うん、やっぱり前半 あの木村さんのお話でもあったように、すごく大江光雄っていう人があまりにもこう多面的と言いますか、はい、あの大きさがある人なので、うん、あの押し込もうと思えば、うん、その押し込む人によってはいかような場所にでも窮屈なところに大江光雄を押し込めてしまえるんだけれども、うん、やっぱり木村さんという大江にとってすごく、まあ、最良の理解者っていう言葉もいい言葉なのかどうか分からないですけども、本当にあの木村さんというあの大江の言葉とあの真摯に向き合ってきている、うん、まあ、ある種大江的な人と言ってもいいかもしれないですけど、大江 あの文章を読んできて、あのだからこそ編めたというようなあのこの一冊は、うん、やっぱりこう容易ならざる編集の作業であったとも思うんですね、うん、大江と向き合う作業として、うん、だから木村さんっていう人自体も今の年齢に至って大江とこれだけ言葉と向き合ってきたからこそ、うん、編めた一冊だという気もするし、うん、まさにあの今というなかなかあの困難な時代、うん、あの人が一人一人どうこう日々を、うん、あの生きていけばいいのかっていう難しさがある時代に、うん、一度これだけ大きな人、大きな考え方、うん、あのユニークなものに触れて、うん、そこからこう自分の寄って立つ位置を確かめていくという作業に、あのそれぞれの読者における内的作業に、うん、あのとってすごく大事な一冊がこのタイミングで編めた、うん、ということは、うん、あの、まあ、無理くり言うならば、うん、あの木村さんっていう人が今の年齢でこれを編んでくださったってことと、うん、それが今のこう日本語を読む読者の方たちにとってもとっても大事なものなんだろうという、うん、何かしらの確信みたいなものはあの出た後にもさらに感じるところですね。
うん、うん、いやもう本当にあの僕としてもまたあのこれね後半にも続いていくわけですけれども、うん、いよいよやっぱりその大江光雄のですね、うん、やっぱその 書いてきたもの、発してきたものみたいなものを、うん、より深くですね、引き受けるにつけ、うん、本当これ後半ぜひ聞いていただきたいんですけど、うん、めちゃくちゃ今だなっていう感じがする本にやっぱなっている、うん、宿命的になってしまったと言ってもいいぐらいのものだなと思うところで、うんうん、いやこれはマジでね、手に取って読んでほしい、
ね
ね、
どこで買えるんですか？
全国あらゆる書店で、ね、
全国のあらゆる、はい、
買えますね、
はい、書店でぜひ買っていただけたらと思います、はい
ね、しかもあれなんですって、うん、実は、この木村さんを、うん、なんと福岡でお迎えするイベントが、うん、なんと今日この放送日
13日
この後にあるということで、
うん、そうなんです。
藤井さんちょっとこれお伺いしてもよろしいですか？
はい、本のあるところあじろという天神の北ですね、はい、にある書店で、まあ、我々が運営してるんですけれども、はい、そこに木村哲也さんをお呼びして、うん、今よみがえる対話の史学というタイトルで、うん、大江光雄についてたっぷり伺える90分、うん、今日この後16時から17時半、うん、ご用意してますので、ぜひ放送を聞かれて興味持った方は、うん、前知識が全然なくても大丈夫なので、うん、来ていただけたらと思います、
うん、やばいな、ちょっとこれ後半で話す話がちょっと先取りされちゃうかな、これな。
いやでもいいタイトルですね。
本当ですよ、うん、対話の史学だよ、マジでそうだから、うん、本当に、
ね、これはまあもちろんオンエア当日ね、うん、要はイベント当日ちょっとチケットが状況はまだ収録時の我々には分からないんですけど、うん、どのように楽しめます？
そうですね、本のあるところあじろの、ホームページ見ていただいて、そこからチケットを、リアル参加も購入はできるんですけれども、うん、全国の、視聴者興味ある方も、うん、オンラインで生の配信もありますし、アーカイブ配信もあるので、ぜひこの放送を聞いたどこに住んでおられる方も、うん、興味がある方はお聞きいただけたらと思いますね、
う
ん、はい、
もうじゃあもう人数の際限なく、ね、もう全人類が聞くことができる、
頑張れサーバート
ークになるですね。覚悟しとけサーバーってことですね。いやこれはね、いや本当にぜひちょっと聞いていただきたいですね、うんうん、いや嬉しいです ね本当にね、毎度ながら藤井さん本当にいい本をありがとうございます、
うん、ありがとうございます、う
ん、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、まず前半部分をインタビューを聞きいただいたんですが、もうすでに私もビシビシ行きましたね。
いやもう本当 ね繰り返しになっちゃうけれども、はい、今読むべき本なんですよ、これすごいんですよ。
私は、まあ、この番組でも何度かこう詩について、うん、の書籍を紹介することありましたけど、うん、私はやっぱ人生の中にあんまりこう詩に触れた機会がなかったんですよ、
うん、
でこの番組を通してすごくやっぱり興味を抱くことも増えてきたんですけど、うん、大江光雄さんって方が、うん、いらっしゃったんだなっていうところから今回すごく感銘を受けました、
うんうんうん、
本当に、
うんうんうん、
こんなに真摯に
そうなんです
ね、
うん、
なんていうんですかね、やっぱ僕も一応言葉を司る立場のものとして、うんうんうん、伝え手として、
はい、
ちょっとね、うん、感じることが多かったですね。
いや本当そうなんですよね、うん、とにかく徹底的に、うん、なんだろうな、その世界と真剣に向き合い続けてきた、うん、一人の作家の、うん、がやっぱり自分の言葉発する言葉の責任も含めて、うん、めちゃくちゃ厳しく自分に鏡を返しながら、うん、それは言える言葉なのかっていうことを徹底的にやっぱ見つめていって出来上がった、うん、その著作群からまあセレクトされたですね、
はい、
詩とエッセイをですね3文を、うん、今回まとめられた本ということで、うん、もうね全ページ旨味成分 100% みたいな感じの本ですね、
ええ、はいはい、あなたのもう防戦がどんどん入っていくっていうね
すごいです今回もねこの収録に向けてですね、はい、付箋つけたりとか、ええ、うおーってなったところに線引いたんですけど、うん、もう大変です
鉛筆一本使っちゃうんじゃないかってぐらいね、いやもう
本当にね、あるページなんか見開き全部ほとんど線引いとるやないかいみたいなページがあるぐらいで、はいはい、でも本当にそうなるのが読んでいただいたらですね、うん、あれこれ詩のこと言ってるけどめっちゃ私たちの今のことじゃんっていうことに接続することもたくさんあるので、うん、いや本当にこれぜひね手に取って読んでいただきたい一冊だなというふうに思っております。
私きっと私と同じようにリスナーさんも感じてくださったと思うんですけど、うん、もうやっぱりご自身の中に大江光雄がいると言っても過言ではない木村さんからお話を伺えたっていうのがすごくすんなりと
理解へとつながっていくというか、
いやもう木村さんの半生がさ、うん、まず大江と共にずっとあったんだなっていうことも ね、あの分かったし、うん、それをやっぱり本当に真摯に同じくやっぱりやってこられた木村さんにもうこうやってね、うん、あのガイドいただくっていうのは、ね、まあもう最高のご褒美ですね、これね、
本当に
ありがたかったです。
そして藤江さんですよ。
いや本当にですよ、我らが魂の藤江ですよ本当に。でもね本当にいてくれてよかった。あの引き続き本当福岡であの彼がいることをもう、うん、あの祝福していきたい、
ね、
うん、
ぜひ皆さん書籍手に取っていただきたいと思います。大江光雄セレクションについて来週もお話を伺っていきますが、
はい、
来週はよりまたその後の活動といいますか、
うん、そうですね、はい、あの言ったらあの戦後に入って、うん、あのまあ、戦争が終わって以降のですね大江の、あの活動を見ていくことにもなりますし、うん、あのやっぱりよりあのなんて言うんでしょう、大江がやってきたことの、うん、まあ、言ったらこう本質というか、うん、あのコアにあるものにより深く踏み入っていく後編になりますので、うん、ぜひちょっとねあのこの来週の放送もお楽しみにいただきたいですし、
うん、
今日ですね、うん、放送日の今日ですけれども今日の夕方からですね、本のあるところあじろで、うん、この編者 の、 あの木村哲也さんですね、あのゲストにお迎えしてのトークイベントもあるということで、うん、ぜひこちらもですね書士官官房のホームページとかチェックいただいて、うん、ぜひとも参加いただくのがよろしいかと思います。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストで聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページを確認してください。皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp で随時お待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。